アイズセッション。さてここからはアイズセッションの時間です。このコーナーは北王子にある未来創造型まちづくりコンセプチュアルビルアイビルディングのオーナーでいらっしゃる石田さんと一緒にアイビルディングでつながる素敵な方々をお招きしながらトークセッションしていきます。
改めましてこんばんは。アイビルディングの、京都不動産アドバイザー株式会社鉄石田和夫です。
ラジオミックスクラウドパーソナリティの木村博美です。今月もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
いやもうすっかり桜も咲いてきて、はい、春っていう感じで4月を迎えましたけれども、はい、今日も素敵な方にお越しいただいてますね。
はい、はい、本日は、今や木琴奏者ですね、はい、と紹介させていただきます。通崎睦美さんにお越しいただきました。
こんにちは、
よろしくお願いします、はい、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
さあこの通崎睦美さん、はい、どんな方なのか、はい、もう本当にご紹介する内容がたくさんありすぎて、はい、ちょっとかいつまんで紹介させていただく感じになるんですが、はい、京都市も下京区にお生まれで、ずっと京都に、育って、住まわれているということなんですけれども、5歳からマリンバを始められて、そしてマリンバのソリストとして活動をする中で、まあ、作曲や編曲などもされていらっしゃる。そしてまた木琴奏者としても活動が、ありまして、皆さんがよくご存知の番組、人気番組の徹子の部屋などにも、出演されたご経験などもあり、はい、そして海外にも、渡米をされたりですとか、様々なもう全国全世界で活躍をされていらっしゃる方ということなんですが、はい、そんな一方で、着物のコレクターでもいらっしゃって、はい、そこで、まあ、展示会などもされていたり、はい、または執筆活動もあり、はい、そして、まあ、時には先生としてレッスンをされていたり、本当にいろんな活動をされていらっしゃって多彩な方ということなんですけれども、はい、はい、そこら辺の中から、はい、今日はまた石田さんのお聞きしたいお話を中心に伺っていきたいなと思っております。
はい、はい、アイガットサロンの方には去年の11月に、森本秀樹さん、フルートの森本さんと一緒にデュオでコンサートをしていただいてきまして、
はい、
大変感動的なコンサートでありましたけど、僕はもう、20年以上前ですね、バロックザールでマリンバのコンサートをされてるところに、聞きに行かせていただいた思いでもありまして、その頃からあこの人はちょっとだいぶ随分天才的な人だなと、一方的に存じ上げてまして、よくテレビなんかにも出ておられましたんで、
はい、
サロンを作った時に通崎さんにはぜひと思って、去年サロン開設してから1年ちょっとで予約をお越しいただけたということで、当時はマリンバ奏者だとずっと思ってたら、今や木琴奏者となられてるんですけども、
はい、
このマリンバから木琴へと変えられたはいつ頃だったんですか。
はい、2005年にこの楽器でしか演奏できないっていうある曲の演奏を頼まれて、それで1935年にアメリカで作られた平岡洋一さんという明治生まれの木琴奏者が使っておられた楽器をお借りして演奏したんですね。それがまあ約20年前 でその1935年製の木琴っていうのが素晴らしい音で、もうマリンバよりこっちだって思って、
はい、その音に魅了された。
そうですね、まあ、ちょっと古い楽器ですからね、
はいはい、じゃあそれからはもう木琴奏者としての。
そうですね、まあ、両方演奏はするんですけど、はいはい、まあ、メインはもう木琴でやっています。
なるほど。その平岡洋一さんって方が、まあ木琴の、まあ、国内では本当に巨匠というか伝承者のもう本当に。
そうですね、国内っていうより戦前にアメリカに渡って、で戦争が始まるまでの間こう毎朝こう NBC というラジオ放送、はいはい、テレビが始まる前のラジオで毎日平岡さんが木琴の演奏をしていたので、その全米の少年少女は陽一平岡の木琴で目を覚ますっていうくらい 有名だった
。で、
それでまあ戦争が始まって敵国人になっていろいろあって戦中に日本に帰ってこられて、それから20年ぐらい日本で活躍しておられたんだけど、あの第一回の紅白歌合戦にも出演、
そうなんですね、で、
あの紅白歌合戦と言えなかった戦後の時代、紅白音楽時代試合にも出てるくらいだから、多分こう今で言うと博士太郎とかね、より有名っていうかみんなが知っていた国民的音楽家だったと思います。
その出会われたその木琴、その楽器自体は平岡さんから譲っていただかれてるってことなんですか？
そうですね、平岡さんがあの亡くなられてからずっと使われてなかったんだけど、その曲を演奏するのに必要だからっていうことで、ご家族からお借りして、で、まあ、そういうことだったらもう私がもうすごく気に入ったって言ってお話ししたので、それだったらぜひ使ってくださいって言っていただいて、楽器と楽譜とあの叩くバチね、マレット全て譲っていただいて、今まあその演奏をしています。
ということはもうまさに木琴の伝承者たるべき人でいらっしゃるんですよね、今やね。
そうなんです、
継いだという感じですね、う
ん、あのすごく偶然なんだけど、うん、あの平岡さんが70歳の時に木琴人生50年という全国ツアーをしてて、で私10歳の時に合唱団でその公演に出てたんです。
へ、そん
です
ごい、
ちょっと今ゾクゾクしてきましたけど
合唱団の中にマリンバが弾ける子がいるっていうので共演してるんですよ、この楽器で。
いや、すごい、そうなんです
、
す
ごい、
怖いでしょ、
運命的ですね。でちょうど選ばれた、
そう、60歳違いで羊年でこうなんか絵とも一緒なので、
すごい、
何かもうこうつながり、ご縁があったんだなって。
へ、
いや、
すごいですね。もうこれいつも打ち合わせをしながら番組に臨んでるんですけど、そういったことは
もう一切聞いておりませんこのお話は。今聞きました、
今聞いた方がこう驚きが伝わるかなと思います。打ち合わせ
これぞ合図セッション、
そうでしょう。
はい、
さすが、そこら辺がやっぱり
通
ず
るんですね。でもその平岡さんに関するご本も書かれてらっしゃいました
ね。そうですね、書いて、それ、まあ、苦労して書いたんですけど、あのありがたいことにサントリー学芸賞というのと、あと吉田秀和賞というのをいただいて、で、まあ、書く方でもあのお仕事をいろいろいただくようになって、
そう、執筆活動もされてらっしゃるんですよ。それは今もずっと続いている。
そうですね、はい。
それは内容というのはどういったものが多いんですか？
もともとはその次の話題になると思うんですけど、はいはい、あのアンティーク着物のコレクションをしていて、600点ぐらい持ってるんですね、はい、でそれについてとか京都についてを書いてくださいっていう言われて、あ、まあ、20年ほど、もっと前か、はい、書き始めて、
すごいですね。
でエッセイが最初だったんですけど、うん、その平岡さんと出会ってから評伝なので、うん、ノンフィクションを書いて、うん、なのでちょっとそういう書く方の幅も木琴のおかげで広がって、うん、なので書評のお仕事をいただいたり、そういうノンフィクション的なこと、
はいはい、
と、あとまあ日々のエッセイを書いたりということです。
ねえ、本当に、
そうですね、まあ、それだけ多彩でありながらも、でも今木琴奏者とありたいということを先ほどもおっしゃってました
ね。
はい、
ねえ、
そのマリンバと木琴のこう違いというのはどうなんですか？
まず音色としては、うん、あの気が違うとかいろいろ共鳴感がついてる、うん、ついてないとかいろいろ言われるんですが、うん、あの鍵盤はコンサート用のはホンジュラスという国で取れたローズウッドが一番いいと言われているもので、うん、これは木琴もマリンバも一緒です、うん、で裏を削って調律してるんですよ、
うん、
裏面の削り方で倍音っていう音色を変えていて、はいはい、マリンバはちょっと、まあ、簡単に言えば薄く削られてるんです、薄くなってるんで、こう残響が長くてよく響く、
はいはい、
で木琴はこうカンカンカンって明るくて華やかでよく通る音色がするという音色の違いがあるんですが、まあそもそもマリンバはアフリカルーツで中南米経由アメリカに来てて、
なるほど、
木琴はルネッサンスの時代からヨーロッパにあって、それがアメリカに渡ってきて、で1900年ぐらいのアメリカでこうアフリカ中南米経由で来たマリンバと ヨーロッパの移民が持ち込んだ木琴が一種、はい、まあよく似たもの同士にこういろいろ民族的な特徴をこう省かれて、はいはい、よく似たものになったんですけど、うん、今言ったみたいに音色の特徴は生かされています、うんうんうん、というのがまあ短い説明です、
でもやっぱり生まれが違う、全然場所が違うというか、
そうですね、だから木琴は、ね、まあ、ヨーロッパの普通のクラシックはよく似合いますね。
いやーもう聞きたい話だらけなんですけど、どうしましょう、はい、石田さん
詳しいことを、ところはあの、はい、鶴崎さんの書かれた本とかを買っていただいて、読んでたくないんじゃないですか、
ね、はい、あと鶴崎さん の、 あのオフィシャルホームページもございますので、うん、あのまたこの番組 の、 あの放送レポートの方でもリンクをね、はい、貼って、あのぜひシェアしていきたいなと思いますの で、 です、ね、ぜひこちらチェックしていただきたいなと思います、
は
い、
また5月にはアイガットサロンでも演奏していただけると、はいということで、はい、今後の活動をぜひご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、はい、その平岡与一さんの評伝っていうのが木琴デイズっていう本 で、 うん、でその本を出してから、はい、あの音色を聞きたいっておっしゃっていただくことが多くなりまして、はい、であの同じように歴史的な建物である京都文化博物館の別館でずっとシリーズでやってるんですが、うん、もう年に2回やっているものが今度5月31日で20回目になります。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で古今東西木琴傑作集という題で、まあ、いろいろクンパルシーターとかあのそういう親しみやすいものから、はい、フルートの先ほど名前出ました森本秀樹さんゲストで来ていただいて、ヘンデルとかハイドンとかそういうものも、もういろんな表情が聞いていただける、はい、まあ、この演奏会、
はいはい、これは5月31日、
5月31日、はい、もうすぐですね。
そうですね、はい、それとマリンバの方では5月11日にアイガットサロンで、はいはい、あのこれはアンサンブルですね、うん、5人で、まあ、大体4人でやるんですけど、はい、出演者は5名ですけれども、うん、なかなかゴージャスな響きですので、はい、あのマリンバのゴージャスな響きと木琴の明るいこう、うん、爽やかな響き、はいはい、2つ来ていただければもう聞き比べられるという。
5月はそんな楽しみができる月ですね。はい、はい、なのでアイガットサロン北王子の方にまず最初に11日に足を運んでいただいた後、はい、5月31日には京都文化博物館にて別館ホール、はいはい、ぜひ聞きに行っていただきたいなと思います、はいはい、まあ、あの最新の情報は本当にあのSNS とかもされてらっしゃいますよね。はい、ぜひあの鶴崎睦美さんで検索をしていただけたらなと思いますので、チェックをしてください。はい、はい、じゃあ最後に、はい、
最後に、鶴崎さんの方でおすすめの一曲をご紹介いただけますでしょうか。
します。はい、バッハのバイオリンのための曲なんですけれども、はい、あのパルティッタの第3番でガボット、可愛らしい響きをお聞きいただきたいと思います。
はい、はい、もちろん鶴崎睦美さんの演奏です。
はい、今日、ご紹介させていただいたのはマリンバそして木琴の奏者でございます鶴崎睦美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。